野郁美の聞きたいわ。チャパーベー、佐野郁美の聞きたいわ。いつもお聞きくださりありがとうございます。パーソナリティの佐野郁美です。この番組では台湾愛にあふれるゲストとのトークや取材を通して嬉しい楽しい台湾を見つけていきます。さて、ニュースでも報道されましたが、4月3日に台湾東部を震源とする地震が発生しました。被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。台湾観光庁によりますと、台湾各地では通常の日常が戻ってきているそうです。ただ被害の大きかったファーレンは今も復旧作業が進められているそうです。ファーレンが一日も早く元の姿を取り戻せるようお祈りいたします。さて、前回の配信から少し時間が経ってしまいましたが、前回に続いて台北旅行の中編をお届けします。前編があって中編があって、この後後編も予定しています。初めての3部作になります。ぜひ3編合わせて聞いてくださいね。さあ、お正月に行った2泊3日の台北家族旅行、エピソード23では台北旅行の1日目についてお話ししました。どんな内容だったかというと、まず台北に着いてすぐ美味しいと評判のレストラン济南鮮丹包に行って、絶品の小籠包やしらすチャーハンなどを食べました。それから中世記念堂、台湾総統府を散策して、シーメンでアゾミエンシェの麺線を食べました。それからパチンコ玉のゲームで一遊びしてから、ラオホー自衛観光夜市に行きました。で、その後食べ歩きをしてゲームで少し遊んできました。なかなかね、充実した初日だったんですよね。本当にこの2泊3日の旅、3日間とても充実してたんですけども、さあ、佐野家のあの素晴らしい台北をもう一度的な旅、2日目の様子をお話しします。今回泊まったホテルはホテルグレースリー台北というところです。日系のビジネスホテルで、ワシントンホテルなどを運営している会社のビジネスホテルなんですね。私、去年5月に聞き台湾の取材で台北に来たんですけども、この時もこちらのホテルに泊まってとっても良かったのでリピートしました。まず2021年開業なので、新しくてとにかく綺麗なんですよ。もちろんビジネスホテルなので広さはそれほどではないんですけど、お風呂とトイレが別になってるんですよ。これがいいですよね。さらに日本の入浴剤がもらえるんですね。で、旅行で歩き回ると、まあ、足がむくんだりパンパンになったり疲れるじゃないですか、ね、そんな時に入浴剤を入れてお風呂に浸かると疲れが取れますよね。そして料金もリーズナブルな方だと思います。台北のホテルはもう今どこも価格が高騰してますよね。結構高いですよね。やっぱり少しでも安いところに泊まりたいですよね。今回泊まった時の金額はツインのお部屋で朝食がついてて、およそ4400元でした。日本円だと2万円ちょっとですね。2万1000円前後ぐらいなのかな。2人で割ると1人当たり1万円くらいです。泊まったのが1月1日から3日までだったので、日本だとお正月価格になるじゃないですか。だからそれを考えたら、まあお得な金額かなと思いました、そしてホテルのスタッフが日本語が堪能なんですね。なので日本人観光客も多くて安心して泊まれるんじゃないかなと思いました。しかもどのスタッフもとっても親切で、もうサービスもいいです。私が人気レストランの予約をどうしようかなって困ってフロントに相談したら、代わりに電話でね、問い合わせをしてくれたんですよ。ホテルの立地も良くて、 MRT の中小新生駅、中高新生駅から徒歩1分ぐらいのところにあるんですね。台北駅から2駅なので、どこへ出るにもアクセスがとても良くて便利かと思います。前回のエピソード23でも話したけれど、このエリアには小籠包が美味しい济南鮮丹包があったり、地元で評判のニョロ麺のお店とか、ホテルの前にも朝食屋がいくつかあるんですね。さらにローカルの美味しそうなお店も 話しきれないくらいたくさんあります。このエリアかなり開拓しがいがあるんじゃないかなと思いました。そうそう、あのミシュランビブグルマンに掲載された朝食で有名なフーハントーちゃんっていうお店があるんですけども、行ったことがある方多いかと思います。フーハントーちゃん、とても有名なお店なんですけども、ここもホテルから歩いて行ける距離です。私はまだ行ったことがないので、次回長蛇の列に頑張って並んでみようと思っています。これまで台北では外資系のホテルとか台湾の老舗大型ホテルとかデザイナーズホテルとか様々なホテルに泊まったことがあるんですけども、今は清潔で安心感があるコスパの良いビジネスホテルが最高だと思っています。個人的にホテルグレースリー台北かなりおすすめです。皆さんどんなところに泊まってるんでしょうか。おすすめのホテルがあったら教えてください。さあ台北2日目、お天気がとっても良かったんです。なので午前中に台北101に行ってきました。この日は晴れていて暖かくて上着がいらなかったくらいです。台北の冬は雨も多くて気温が低いと日本より寒かったりするので、お天気は気になっていたんですけどもね、本当お天気に恵まれてよかったです。101の外観はよく見てるんですけども、実は展望台には行ったことがないんですよね。でも101の86階には行ったことがあるんです。もう10年以上前かな、台北に仲良しのいとこが住んでいて、遊びに行った時に86階にある海鮮料理レストランでご馳走してくれたんですね。今はもう営業していないお店で、頂上の頂に新鮮の線、臨線101というお店です。海鮮料理で知られたお店のようです。当時私アメブロを書いていたので、それを読み返してみたんですね。そしたら世界一高い台湾料理レストランって書いてありました。これ地上からの高さっていう意味合いなんですけども、まあお値段もなかなか高かったですよ。はい、ここは本当にゴージャスな天空のレストランで、イケスもあって海鮮が本当に新鮮で、それはそれは美味しかったです。食事をした後にお店の方のご厚意でレストランをぐるりと回って空いている個室を見学させてもらうことができたんですね。その窓際から台北市の眺望を楽しむことができたんですよ。それだけでもう満足してしまって、なのでそれから入場料をわざわざ払って89階の展望台に行くことはなかったんですね。その時は上の子がまだ小さくて、下の子は生まれていなかったので、家族4人では外観しか見たことがなかったねなんて話になって、まあ、せっかくだから今回展望台に行ってみようっていうことで行ってみました。1月2日とはいえ台湾は平日なので展望台は混んでいませんでした。なのであれは国父記念館だねとか、前の日に行った中世記念堂はあの辺だねなんて立ち止まってワイワイ話しながら4人で眺望を楽しむことができました。そうそう、二重の螺旋構造のようなねじれた形で有名な高層住宅、皆さん知ってますか？結構雑誌とかで取り上げられるんですけども、中国語だとタオズインユンっていう建物なんですけども、あのねじれた形の高層住宅、そこも展望台からバッチリ見えましたよ。本当にユニークな形をしていました。そして同じフロアにはエピソード23でもお話しした東ファの人気店バイシュエ東ファが入っています。私は前の日に中世記念堂で食べたので食べなかったんですけども、展望台で東ファも食べられるなんていいですよね。で、91階には屋外展望デッキもあって上がってみました。そこで空を見上げたら、風圧のせいなのか少しクラッとしてしまいました。空気がひんやりとしていて独特な匂いがしたんですね。91階の眺望と空気、初めての経験でちょっと感動しました。展望台の居心地があまりにも良すぎて2時間ぐらい滞在してしまったんですね。で、この後まだ行きたいところがたくさんあったので、もう慌てて101にあるモールのフードコートに行って大急ぎでお昼を食べました。私は牡蠣オムレツと単通麺のセットをいただきました。牡蠣オムレツといえば夜市の鉄板メニューですよね。 B 級グルメとしてもよく紹介されています。ちなみに同じフロアに 小籠包の名店、あのディンタイフォンもあるんですけども、開店からずっと人だかりが続いていましたよ。さすが台湾が世界に誇る人気店なんだなと思いました。ランチの後は MRT に乗って延山丸山駅まで行きました。中列市で衛兵交代式を見に行く予定だったんですけども、交代式は実施の時間が決まっていて少し時間が余ったので、駅から歩いて行ける孔子廟を訪れました。学問の神様ですね。台南の孔子廟は行ったことがあるんだけども、こちらは初めて来ました。建物の装飾とか彫刻がもう色鮮やかで美しくて、緑も多いし清々しくて本当にいい場所でした。赤いレンガの門にガジュマルの緑に青い空、もうこれこれ、この景色が大好きなんです。これぞ台湾だって嬉しくなりました。写真を公式の SNS アカウントにあげますので、ぜひ見てください。孔子廟ではもちろん子どもたちの学業成就もお祈りしてきました。平日だったからか参拝者も少なくて、地元のおじいさんに話しかけられたんですけども、最近日本人が来ないんだよ、なんでだろうって寂しそうに言っていました。とっても静かでのんびりして雰囲気もいいし、建物も素晴らしいので、ぜひ中列市に行くときはもうセットでこちらも観光してみてください。ちなみに孔子廟のすぐ近くにバウアンゴンというお廟があって、保安官の保安にお宮の宮で、バウアンゴンです。こちらは医学の神様が祀られています。無病息災や病気治癒の御利益があると言われています。お正月に能登半島地震が起きましたよね。その時にいち早く石川県輪島市などに総額5000万円の寄付を発表しているんですね。私それ見てね、感動しました。その善意とスピード感に本当に感謝したいですね。時間が足りなくなっちゃっていけなかったので、次回はお礼も兼ねてぜひ訪れてみたいと思います。リスナーの皆さんも台北旅行の機会があれば、ぜひ孔子廟とバウアンゴンを一緒に訪れてみてください。さあ、そして丸山駅に戻りました。今度はバスに乗って中列市まで行きました。中列市は殉死した英霊を祀る祭祀場です。こちらでの衛兵交代式はぜひ見ておきたいところです。衛兵は中列市、中正記念堂、国父記念館、この3つの歴史的な施設を警護する役割を担っています。陸海空軍から選び抜かれたエリートたちとも言えるんですね。そして中列市では1時間交代で入り口の大きな門と奥にあるメインの建物を2人ずつで守っているんですね。衛兵は任務に就くと1時間微動だにせず、瞬きもしないくらいで警護してるんですね。1時間ごとに交代式が行われていて、このセレモニーは台北観光の人気の一つです。エピソード23でも話したんだけども、前の日に中世記念堂でも交代式は見たんですよ。でもやはり中列市の交代式が圧巻でおすすめです。中世記念堂だとあのポールで仕切られていて、やはり距離をとって離れたところからしか見ることができないんですよ。でも中列市は最初だけ、ポールで仕切られていて、で敷地がとにかく広いので、その後は特に仕切りがないんですね。なので本当に間近で見ることができるんです。もちろん邪魔をすることはもう禁止なんですけども、常識内の範囲の距離をとってじっくりと見ることができるんです。交代式では隊列を作って銃剣を掲げて行進します。手足の動き、一糸乱れない動きに釘付けになりました。交代するところまで距離があるんですけども、途中でこの銃剣をバトンのようにくるくると回すセレモニーがあるんですね。これがね、また迫力があるんですよ。厳かな雰囲気の中、広場に響く足音とか掛け声とか、あと銃剣を回す音に私もしびれました。音声を取ってきたので、この雰囲気を味わってみてください。 皆さんどうでしょう。この交代式の様子、目に浮かびましたか？5人の隊列で出発して、奥で2人チェンジして、で入り口の門に戻ってまた2人チェンジして、交代式は終了します。中列市は台北の中心から少し距離があるんだけども、士林夜市や故宮博物院と合わせて観光するのがおすすめかと思います。子どもたちもとても興味深く見ていましたよ。台湾には軍隊があるっていう日本との違いを感じてくれたようです。本当に行ってよかったなと思いました。ちなみに国父記念館が修復工事のため2年間の予定で今年2月から閉鎖されていて、衛兵交代式が見学できるのはしばらくは中正記念堂と中列市のみになるようです。交代式を見終わったらもう夕方になっていて、夜は士林夜市に行く予定で、まだ時間があったのでこの後バスに乗って近くにある台北丸山大飯店に向かいました。台湾初の5つ星ホテルで、中国宮殿様式が特徴の歴史あるホテルです。あの真っ赤な赤いホテルですね。飛行機が松山空港に着陸する時にもあの赤い建物見えますよね。丸山大飯店は実は高雄にもあって、高雄の丸山大飯店で食事したことはあります。台北の丸山大飯店は確か初めて行ったかな。ホテルのエントランスからも圧巻でしたね。赤い柱と金の瓦の優雅な外観が本当に圧巻で素敵でした。ホテルの中はもう豪華絢爛でクラシカルな雰囲気が漂っていましたよ。もう夕方でちょうどお腹も空いたので、1階にあるユエンユエンというレストランで夕ご飯を食べることにしました。頼んだのは小籠包などの点心や豚の角煮、ビーフン、あとルーローハンやニョロ麺などおなじみのローカル料理を食べました。さすがホテルですね。食器も美しくてとても豪華でした。特にニョロ麺、牛肉麺がねすごかったんですよ。普通丸い丼、ラーメンの丼に入って出てくるじゃないですか。それがね、四角い器、四角い丼で出てきたんですよ。なんかとてもゴージャスでした。これ SNS で写真を上げますのでぜひ見てください。500元ぐらいしたかな。今まで食べた中でも間違いなく最高級のニョロ麺でした。上品な味でとても美味しかったです。レストランからも、また丸山大飯店からも台北市内を一望できるんですね。景色もとてもいいし、ここは風水の良い場所にあるそうで、ホテルの中には金の竜の像も飾られているんですね。この金の竜もとても有名のようです。本当に金運が良くなりそうなパワースポットでもあるようですね。あと秘密の地下トンネルがあったり、まあ至る所に豪華な装飾があったりで、食事やお茶と一緒にホテル内もとっても楽しめます。娘が次は泊まってみたいなんて言ってましたよ。そして丸山大飯店を堪能した後は、2日目の締めとして士林夜市に行きました。台北を代表する有名な夜市ですよね。家族みんなでものすごく楽しみにしていたのがゲームの屋台なんです。以前士林夜市や台南の桃園夜市などでゲームで遊んで、もう楽しくていい思い出しかなくって、夜市でゲーム三昧することが今回の旅の目的の一つでもあったんです。ゲームのエリアはものすごい熱気でしたよ。今士林夜市に来ています。ここアーケードの下がもうゲームのストリートになっていて、道のこう両側がもうゲームの場所でびっしりなんですよね。ピンボールみたいなゲームがあったり、風船を割るゲームがあったり、輪投げがあったり、もう大人から子供まですごい賑やかに遊んでいます。ここは楽しいですね。本当
いろんな種類のゲームがあって、
日本にはないオリジナルのゲームもあるんですね。だいたい1回100元で遊べて、景品はぬいぐるみが多いですね。でもやっぱり1回では景品は取れないんですよ。夢中になりすぎてお金をかなりつぎ込んでしまうので要注意です。でも時々優しい店主もいて、景品を取りやすいようにおまけしてくれたりするのが台湾らしいかな。この時いくら使ったかな、怖いので計算してないんだけど、ぬいぐるみを4つもらいました。これにいくらかかってるのかな。うちには台湾の夜市のゲームで取ったぬいぐるみとか景品がたくさんあるんです。これはあの屋台で取ったねとか、あの夜市のゲーム面白かったねとか、旅の輝かしい思い出になっています。実は親子のいいコミュニケーションにもなっているんです。昭和レトロのような手作り感満載の雰囲気がまたいいですよね。台湾らしい屋台のゲーム文化、台湾旅行ではぜひ楽しんでみてください。今回も思う存分ゲームを楽しんで、みんな大満足でした。そんなこんなで台北家族旅2日目もすごく充実していました。台北101からスタートして、カキオムレツとタンツメを食べて、孔子廟に行って、中列市で衛兵交代式を見て、丸山大飯店で少し豪華な夕ご飯を食べて、シリン夜市でゲーム三昧でした。あー、幸せな一日だったな。本当充実した一日でした。さあ、佐野育美の聞きたいはそろそろお別れとなります。最後までお聞きいただきありがとうございます。今回は2泊3日の台北家族旅の中編をお送りしました。いかがだったでしょうか。番組の感想をメールや DM にてお寄せください。皆さんの台北旅のお便りも引き続きお待ちしています。そして番組のフォローと評価もよろしくお願いします。次回は旅の3日目最終日の出来事をお話しします。それでは佐野育美の聞き台湾、次回もどうぞお聞きください。谢谢收听，我们下次见，拜拜。